名古屋市議会だより、ボリューム69、北知る。表紙紹介。名古屋芸術大学4年、伊藤里穂さんの作品。この作品は、節分というテーマで、名古屋芸術大学の学生さんに描いていただきました。絵の説明。園庭で鬼に扮した2人の先生と、その鬼をからかう数名の園児、そしてそれらを取り巻く園児たちのイラストが描かれています。説明終わり。
特集、児童虐待。地域で子供を虐待から守るには、現場が語る実態と、今地域でできること。市と市議会が主催したシンポジウムに400人参加。令和元年11月9日文化勤労会館にて児童虐待防止シンポジウムを開催しました。愛知県中央児童障害者相談センター長の前田清氏による基調講演、児童虐待防止、子供を虐待から守るためにと、パネルディスカッションとして、地域で子供を虐待から守るにはというテーマで、地域の子育て支援団体や市の担当者など専門分野で活躍する5名の方をパネラーに迎え行いました。参加された市民の方々は真剣な表情で話に聞き入っていました。なお、シンポジウム参加者にご回答いただきましたアンケートにつきまして、次号議会だよりにて集計結果を掲載する予定です。愛知県中央児童障害者相談センター長前田清氏、物質的に豊かでも人間関係が希薄な社会が虐待の背景に。虐待相談は増え続けています。その背景には、虐待の世代関連さや子どもに関する知識、対応技術の不足、人間関係の希薄な社会が影響しています。予防のためには、保育・教育の充実や社会全体の意識、モラルの向上が必要です。地域では子育て世帯の抱える困難に寄り添う言葉かけや早期発見が大切になっています。愛知県の虐待相談件数を折れ線グラフで表しています。平成2年から徐々に増え、平成22年の約1000件から急激に多くなり、平成30年度では5000件近くに増えています。北名古屋市の児童虐待相談は、令和元年11月末、虐待相談98件のうち、心理的87人、身体58人、ネグレクト14人、児童虐待相談98件のうち、児童障害者相談センターが関わった虐待件数は61件です。5名のパネラーが語った内容を紹介します。愛知県西比谷島警察署生活安全課警部補水野常俊氏。24時間体制で虐待犯が現場に指示を出し対応に当たる。非常に増えている心理的虐待やネグレクトについて危険度の判断の難しさを感じている。24時間同じような対応ができるのは警察のみ。おかしいと思ったら迷わず通報を。NPO 法人次世代健全育成サポートアヒルッコ代表理事中田瑠璃子氏。心やお金に余裕のない環境にいる子どもたちに支援を。自分の環境は変えられないが、 強く生き抜いてほしい思いを込めて、3つの NPO で月1回、子ども食堂を開催。料理を通じて自己肯定感を育み、地域の温かい思いで虐待の連鎖を断ち切りたい。北名古屋市保健センター保健師岡島明子氏。早い時期から妊産婦とつながることで虐待を予防する場に。保健センター内に子育て世代包括支援センターを設置。自分の育児が正しいのか不安な人も多くいる。頑張りすぎず力を抜くことも必要。困ったり悩んだ時は一緒に考えさせてもらいたい。北名古屋市社会福祉課生活保護室社会福祉士石黒真美氏。働いてばかりで、子供と向き合う時間がなくなってしまうのも要因に。虐待の生活困窮事案は少なくない。本市でも4件中1件は貧困という背景の中で虐待が起こっている。仕事の掛け持ちによるすれ違いから、子供の問題行動につながり、虐待に発展することも。北名古屋市家庭支援課児童コーディネーター猪子美恵氏。挙手不明の子ども、実態調査に難しさはあるが、行政と接点を。昨年度、本市に住所のあるすべての子どもの所在を調査し、確認できた。しかし、住民票を移さずに暮らしている子や、保育園に通っていない子もいる。皆さんの温かい声かけや通報が大切。5名のパネラーの写真を掲載しています。児童虐待かもと思ったら、すぐにご連絡ください。児童相談所虐待対応ダイヤル、いち早く、189、愛知県中央児童障害者相談センター。電話052-961-7250。北名古屋市役所家庭支援課。電話056822-1111。第4回定例会の結果、4ページ。令和元年。第4回定例会の結果、会期25日間、11月29日から12月23日。今回の議案、条例の制定、改正及び廃止、11件。規約の変更、1件。人事案件、1件。条例の改正、議員提案、1件。補正予算3件、指定管理者の指定8件、契約案件1件。議案番号、議案名、議決結果の順に読み上げます。議案第82号、北名古屋市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部改正について。議案第83号、北名古屋市特別職の職員で、非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第84号、令和元年度北名古屋市一般会計補正予算第4号について、全員賛成、原案可決。議案第85号、北名古屋市西春駅東口地下自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の廃止について、賛成多数、原案可決。議案第86号、 西春日井広域事務組合規約の変更について、全員賛成、原案可決。議案第87号、令和元年度北名古屋市国民健康保険特別会計補正予算第2号について、賛成多数、原案可決。議案第88号、北名古屋市保育所条例の一部改正について、議案第89号、北名古屋市児童クラブ設置条例の一部改正について、議案第90号、指定管理者の指定について、北名古屋市総合福祉センター萌えの丘、議案第91号、指定管理者の指定について、北名古屋市鹿田児童館、議案第92号、指定管理者の指定について、北名古屋市久慈野児童館、議案第93号、指定管理者の指定について、北名古屋市熊野小児童館、議案第94号、指定管理者の指定について、北名古屋市久野坪児童館、議案第95号、指定管理者の指定について、北名古屋市宇福寺児童館、議案第96号、指定管理者の指定について、北名古屋市梶賀一色児童館、議案第97号、指定管理者の指定について、北名古屋市沖村児童館、議案第98号、北名古屋市下水道事業の設置等に関する条例の制定について、議案第99号、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第100号、工事請負契約の変更について、公共下水道雨水管溝整備工事。議案第101号、人権擁護委員の候補者の推薦について、議案第102号、北名古屋市職員の給与に関する条例の一部改正について、議案第88号から、議案第102号、全員賛成、原案可決。議案第103号、北名古屋市特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正について、賛成多数、原案可決。議案第104号、北名古屋市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について、賛成多数、原案可決。議案第105号、北名古屋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第106号、令和元年度北名古屋市一般会計補正予算第5号について、議案第107号、北名古屋市議会委員会条例の一部改正について、全員賛成、原案可決。すべての議案内容は、北名古屋市ホームページの議案、請願とその審議結果をご覧ください。今号では色のついている議案をピックアップし、具体的にどう変わるのかを6ページ、7ページに掲載しております。インターネットで議会の録画中継や議案の審議結果など様々な情報が見られます。 ぜひこの機会に市民の皆様のアクセスをお待ちしております。北名古屋市議会検索。なお、通信料等はご利用者負担となります。ホームページはこちらから、QR コードがあります。本会議委員会を傍聴してみませんか。本会議委員会開催日、16ページ定例会の予定参考に、市役所東庁舎4階東エレベーター前で傍聴受付を行います。本会議の受付時間は、本会議、委員会とも会議開始30分前からとなります。第一委員会室、本会議場の写真が掲載しています。なお、委員会は先着10名となりますので、ご了承ください。ピックアップの案件、6ページ。ピックアップ、議案第85号、北名古屋市西春駅東口地下自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の廃止について、西春駅東口地下駐輪場の運営が変わります。可決。西春駅西口の駐輪場を管理している公益財団法人自転車駐車場整備センターが令和2年2月から東口の地下駐輪場を運営します。24時間営業となるほか、防犯カメラの増設、照明の LED 化等が行われる予定です。こんな質問が出ました。利用料の値上げについては今後どのようになるのか。答え、施設改修による利便性の向上、増税後も料金を据え置いていたこと、近隣市町に比べ安価であることから全体的なバランスを考え、令和3年1月から料金の改定を予定している。西春駅東口地下自転車駐車場の写真を1枚掲載しています。ピックアップ、議案第88号、北名古屋市保育所条例の一部改正について、熊野省保育園、薬師寺保育園が閉園になります。可決。熊野省保育園と薬師寺保育園が45年以上というその長い歴史に幕を下ろします。現在通っている園児のほとんどが熊野省城の屋敷旧市民プール跡地にできる養護連携型認定子ども園森の熊っ子に入園します。こんな質問が出ました。質問、認定子ども園での保育料以外の保護者負担について保育園との違いは？答え、保護者会費が保育園では年間800円の負担が、子ども園では年間3600円となる。また、絵本の購入費等も含め、子ども園では年間1万円程度の負担となる。有料での課外活動として、英会話教室や音楽教室などを検討しているが、あくまでも参加は任意である。質問、本来、どの園に通っても平等に保育が受けられるべきであり、これまでよりも保護者負担が増えることについて慎重に検討すべき。答え、これまでの保育方針を変えるのではなく、認定子ども園も保育の選択肢として増えると捉えている。ピックアップ、議案第99号。北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について、総合体育館のアリーナで 冷暖房設備使用料がかかります。可決。現在、設備補修工事を行っている総合体育館ですが、令和2年4月1日から、アリーナの冷暖房設備使用料が1時間あたり1960円。開館前または閉館後は1時間あたり2540円の使用料がかかることになります。こんな質問が出ました。質問、使用料金の算定はどのような基準で行ったのか。答え、公共施設の使用料適正化計画における統一的な算定方法に基づいて算出。具体的には、設置費、メンテナンス費、燃料代、それぞれの1時間あたりの費用を算出し、受益者負担割合を乗じた額、総合体育館の写真を掲載しています。福祉教育常任委員会及び総務常任委員会における所管事務調査等の報告、認定こども園森の熊っ子及び名古屋芸術大学を視察しました。議案審査終了後、それぞれの委員会で視察を行いました。福祉教育常任委員会は、認定こども園森の熊っ子、建設現場において工事の進捗状況や施設完成後のイメージについて説明を受け、総務常任委員会は名古屋芸術大学において大学の取り組みや市との連携について説明を受けました。認定こども園森の熊っ子建設現場と名古屋芸術大学の写真を2枚掲載しています。
一般質問8ページ。質問議員11人。質問30項目。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、市議会議員が市に対して質問を行います。今回の一般質問で、あなたの生活に関わる内容はありますか？一般質問の内容を動画で視聴できます。市ホームページの市議会から議会録画中継を選択してご覧ください。総務、機密度の低い情報の共有にスマホ等を利用することは、桂川正則、市政クラブ、回答は情報課長です。質問、近年スマートフォンやタブレットなど、モバイル機器は著しく進歩してきた。北名古屋市は情報漏洩対策として、職員の BYOD、私物端末の業務利用を認めていない。しかし、BYOD を実施している民間企業や官庁、自治体がある。情報漏洩は許されないが、スケジュールなどリスクの低い情報資産は、厳格に規制するよりも活用しやすいセキュリティポリシーに見直すべきである。これからの自治体における業務効率の改善と住民サービスの高度化のために情報機器の活用度の向上は急務であると考えるが。回答。BYOD の利用は利便性、効率性において有効であると認識している。しかし、データ改ざん等のリスク対策は必要であるため、情報活用の推進とセキュリティ確保のバランスを取りながら調査・研究していく。その他の質問。情報資産の機密分類とリスク評価の実施など。取得されるべき情報の取り扱いの指導・研修は、スケジュール調整にスマホ等を利用した場合のリスク。情報収集手段としてスマホ等を利用した場合のリスク。情報活用の推進を担当するアドバイザー設置について。 運転席前に取り付けたスマホの写真があります。福祉、認知症の方の踏切事故等について、井上和夫、市政クラブ、回答は福祉部長です。増え続ける認知症患者への安全網として、患者が起こした事故に対する損害賠償も保険で救済する動きが増えているが、本市も検討しては、質問1、徘徊高齢者などが行方不明となった場合、早期発見、保護に備えたネットワークなどはあるか。回答、早期発見、保護につながる事業として、徘徊高齢者等事前登録制度や、お互い様ネットメール、地域の見守りと早期発見を目的とした協定を事業所と締結するなどしている。徘徊高齢者が行方不明となった場合、家族が警察へ行方不明届を出す。また、市役所へ連絡。市役所は、メール登録者へ、メール配信。メール登録者は、警察へ、保護と発見につながります。質問2、事故や行方不明となった場合に備え、損害保険を活用した救済制度を検討する考えは、回答、救済制度は必要だと考えるが、対象者の範囲など課題はある。認知症になる前に自分の支援について契約をする任意貢献制度もある。質問3、損害保険を活用した救済制度を導入する場合の保障の提供としての加入方式は、回答、保障への加入は全員加入方式が望ましいが、個人情報保護など多くの課題を解決するため、当面は任意加入方式で研究していく。質問4、認知症の診断を受けている方に対する保険料の負担は、回答、保険料の徴収が制度加入への阻害要因となること、契約者の問題などの課題を解決し、安心して生活できるよう、令和2年度より全額公費負担での事業化に向け検討したい。防災環境。免許返納と北バス利便性の向上について、間宮文枝、公明党。回答は、防災環境部長です。相次ぐ高齢ドライバーによる交通事故により、免許返納への意識の高まりを感じている。本市における高齢者運転免許証、自主返納件数も年々増加している。しかし、生活なしである車を手放すことにより、生活が不便になる不安から、免許返納をためらう人も多く、高齢者が安心して免許証を返納できる地域にしたい。そのためには、返納後の生活環境づくり、外出支援、移動支援が喫緊の課題と考える。質問1、免許証返納の啓発への考えは、回答、自主返納制度は警察署の所管であり、本市もこの制度を支援するため、窓口等でチラシの配布、広報誌、およびホームページでの掲載を通し呼びかけている。また、65歳以上の返納者には、北バス回数券と啓発物品を贈呈している。今後の啓発の取り組みとして、高齢者施設等に自主返納者が割引を受けられる協力店舗一覧表等のチラシを設置するなど、さらなる周知に努める。質問2、今後の北バス運行におけるダイヤ変更や増便等の取り組みは、回答、充実した生活を継続するには、市内のどのバス停も移動ができ、乗り換えにより市外にも出かけられるような運行路線とダイヤの大幅な改正が必要。令和3年度からより利用しやすい北バス運行で市民ニーズにお応えできるよう関係機関と調整していく。 北バスの写真があります。教育、市民の安全を優先した台風時の施設閉館について、渡辺舞子、日本共産党、回答は副市長です。質問、本市の台風の接近に伴う公共施設の閉館基準は統一ではなく、暴風警報の発令により閉館となる施設、災害対策本部からの指示により閉館となる施設があり、対応は異なる。最近では台風の被害を小さく抑えるため、鉄道各社が計画運休を取り入れるなど、防災意識が高まっている。本市においても、不要不急の外出を控えて避難準備を呼びかける立場にあるからこそ、計画的に公共施設の閉館をすべきである。また、普段から明確な臨時休館の対応を告知することで、市民や利用者の避難行動について考える機会になると考えるがどうか。台風接近時の一律の閉館基準の考えは、回答、暴風警報の発令により直ちに閉館する施設は、東大図書館など不特定多数の利用者が使用する施設や、萌えの丘など営利目的で体感ができない施設となっている。それに対し、台風の状況等を判断して閉館する施設は、健康ドームなど営利目的での体感が可能な施設となっている。急な閉館により事業を中止することで損害が出る可能性があるため、利用者の損害を抑える配慮からこうした対応をしてきた。今後は使用許可の条件に警報による臨時閉館を付加し、運用基準を市内一律とし、周知を徹底していく。その他の質問、住宅耐震改修に代理受領制度を導入し、負担軽減を。暴風のイラストがあります。建設、未来志向の地域活性化策の推進について、熊沢真澄、市政クラブ。回答は建設部長です。本市も間もなく人口減少時代に転じると推察する中、活力ある街づくりのためには、今ある建物のリノベーション、北名古屋市ならではの商業活動を担える人づくり、事業環境を整えることが急務である。質問1、北名古屋市における商業のシンボリックとなる核が必要であると考えている。市が関与し、民間が運営する北名古屋市版道の駅を主要道路に整備し、災害復旧、情報拠点としても活用しては。回答、道の駅は災害時に災害復旧にも貢献し、防災機能なども注目されている。第六次産業や隣接する自治体との連携など、広域的な視点で調査する。質問に、市と災害総合応援協定を締結している多治見市では、中心市街地の抱える問題を解決するため、民間主導によるタウンマネジメント手法を使い、地元金融機関と共同して、まちづくり株式会社を設立し、着実に成果を出しているとのことだった。本市も導入しては、回答、現在、徳重名古屋芸大駅周辺のエリアマネジメントプロジェクトを支援しており、今後も民間主導のまちづくり組織となるよう、継続的に支援していく。その他の質問、災害に際しての行政の初期対応について、道の駅のイラストがあります。一般質問、
防災環境、災害情報伝達の取り組みについて、あさりきみえ、市政クラブ。自然災害とは、大雨だけでなく、台風や竜巻などの強風や地震などがあり、災害の種類によって 災害対策のあり方も様々であるため、ハード面、ソフト面での対策に完璧だと言えることはない。現在、市が市民に対して避難所開設情報や避難勧告などの災害に関する情報伝達手段として、一斉メール配信システムや防災行政無線を使用しているが、一斉メール配信システムは高齢者にとって利用しにくいこと、防災行政無線に関しては、災害時に家の雨戸や窓を閉めていた場合に聞き取りにくいなど、正確な情報を受け取ることができていないのでは、他市町村では格安で持ち運びができ、防災無線を受信可能な家庭用の防災行政ラジオを配備しているが、市の考えは、防災交通課長、現在市で行っている災害情報伝達手段として、J アラート全国瞬時警報システムや、L アラート災害情報共有システム、一斉メール配信システムなどを活用しているが、同方系防災行政無線のデジタル方式への移行時期に合わせてデジタル式防災ラジオの導入を検討していく。その他の質問、災害時の飲料水の確保について、ポイント制度の活用について、防災ラジオの写真が掲載されています。総務、投票区の見直しについて、斉藤博美、公明党、本市では旧町の投票区が引き継がれているが、投票所として利用している施設の老朽化等に伴い、将来的には小学校区ごとの投票所に集約されていくと考える。その場合、駐車場の確保、バリアフリー化の推進、徒歩で投票に行けない方への交通手段の確保などの施策が必要と考える。今後は市民の理解と協力を得ながら、社会情勢に応じた投票区の見直しが急務と考える。1、投票区の見直しの考えは、2、投票所が変更される場合の周知時期や方法は、3、投票所を見直す際、安全・安心な投票環境の整備についての考えは、総務課長、1、老朽化などにより継続利用が困難になる投票所が複数あり、選挙管理委員会で投票区の在り方について議論している。今後は小学校区を投票区とする案も含めて、様々な観点から検討していく必要がある。2、前回の選挙では、広報での案内のほか、投票所入場券とともに案内文書を合わせて送付し、選挙当日には、旧の投票所に案内係を配置した。今後、早い段階における効果的な周知方法について研究していく。3、バリアフリー化の推進や駐車場の確保など、安全・安心に投票できる環境整備を進める必要があると考えている。その他の質問、障害者支援バンダナの作成と配布について、市轄東小学校投票所の入り口のバリアフリーの写真が掲載されています。市民健康、今後の国民健康保険税について、川淵康弘、日本共産党、平成30年度からの国保制度改革は、自治体独自の国保税減免をなくすことを狙いとしており、国保税が上がり、低中所得者層が税金を払えなくなる懸念がある。厚生労働省は、国が都道府県と市町村の国保行政を再建し、 成績が良い自治体に交付金を増やす保健者努力支援制度を導入しており、来年度からは一般会計からの法定外の繰り入れを行う市区町村に対して公費削減の姿勢を示している。地方自治体は軽減措置を市独自で行うなど、生活の防波堤になることが大事だと考える。本市は県下でも保険料の水準が低いため、保険料が統一された場合値上げが免れなくなると思うが、今後の国保税についての考えは、国保医療課長、平成30年度からの国保制度改革は、都道府県が財政運営の責任主体となるとともに、公費拡充による財政基盤の強化が図られているが、財政運営は厳しい状況である。愛知県国民健康保険運営方針では、赤字市町村は収納率向上や医療費適正化等の取り組みを進め、計画的に保険税率を適正な水準に近づけ、赤字の解消に努めるものと定めている。将来的には、県内の保険料水準の統一化を目指しているが、その時期は言及されていない。今後も県が示す標準保険料率等を参考に保険税率を決めていくが、税負担が急激に増加しないよう状況を判断していきたい。その他の質問、国保の子どもの均等割軽減について、通学路の安全対策について、病院と思われるイラストが掲載されています。財務、市税のキャッシュレス決済について、上野正美、向井派、私たちの生活の中でキャッシュレス決済が急速に浸透し始めている。10月からキャッシュレス決済のポイント還元事業が始まるなど、国もキャッシュレスの推進に力を入れている。そうした動きは地方自治体へも広がってきている。市民の利便性を高め、収納事務の効率化や収納率が向上する観点からも、キャッシュレス決済の導入に取り組むべきでは、1、現在の市税の納付方法は、2、市税の納付方法の割合は、3、市税の納付方法やキャッシュレス決済の課題は、4、スマートフォンによる市税のキャッシュレス決済の導入の見解は、収納課長、1、納付所による会計課及び金融機関での納付、コンビニエンスストアでの納付、口座振替による納付の方法がある。2、平成30年度は会計課及び金融機関での納付は約 41.4%、コンビニエンスストアでの納付は約 23.3%、口座振替による納付は約 35.3% の割合である。3、納付期限が過ぎると利用できなくなる。領収書がその場で発行できない。セキュリティの確保やシステム障害が発生した際の対応などや、決済事業者との連携の課題がある。4、導入には安全性と利便性を追求し、本市の実情に合う業者の見極めが必要。今後も法改正や経済の動向、他の自治体の取り組みを注視していく。その他の質問、北バスの乗車料金のキャッシュレス決済について、キャッシュレス化へのさらなる取り組みについて、キャッシュレスマークのイラストがあります。キャッシュレス決済、経済産業省ホームページより、建設、 暫定用途地域解消への合意形成の手法について、安倍武氏、向井派、土地区画整理事業が立ち上がらず、基盤整備が遅れている暫定用途地域の解消に向けて、石橋地区及び梶ヶ石木南地区でアンケート並びに説明会が行われたが、多くの方が参加しており、関心の高さが伺えた。地区計画の策定に至るためにも、勉強会、懇親会などの実施、場合によっては、町づくり、組織づくりの支援などのプロセスを踏むことが必要だと考える。また、合意形成の前段階として、知識を深め、熟度を高めることが重要だと考えるが、当局の見解は、都市整備課長、暫定用途地域による建築規制の長期化は、老朽化建物の建て替えの困難や空き家などが社会問題化しており、緊急な対応が必要と考える。問題の解決の促進のため、愛知県のガイドラインも変更された。市としても、まずはこの緊急的な問題解消に重点を置き取り組んでいく。その他の質問。本市における固定資産税の現状と課題について、進展する少子高齢化社会と今後の固定資産税について、暫定用途地域解消への今後の整備方針について、暫定用途地域解消における負担調整措置について、持続可能な地域づくりに向けた行政支援について、愛知県ガイドラインの書類の写真が掲載されています。防災環境、ゴミの夜間収集化と渋滞解消について、梅村正史、向井派、来年度よりゴミ処理工場が運転を始めるにあたり、名刺橋付近の道路が激しく渋滞すると予想され、地域住民から懸念の声が出ている。この渋滞は移動時間の増加というデメリットだけでなく、滞留した車が生活道路に流れ込み、交通事故の増加や騒音被害等につながることで、市民が影響を受けることになる。今こそ実効性のある行動が必要であり、その方法として、ゴミの収集を名古屋市と共同で夜間化してはどうか。福岡市では、ゴミ収集車に起因する渋滞が大幅に減り、同時にカラスのゴミの散らかり被害が激減した。市民アンケートでは、約 97% が大変満足している。経費を調べ、計算すると、本市で約3000万円。メリットは十分にあると考える。防災環境部長、夜間収集のメリットとして、交通渋滞を避けることができる、防犯パトロールになる、朝ゆっくりできるなどが考えられるが、工場近隣住民の夜間受け入れへの理解、焼却経費の増大等大きな課題もあるため、夜間収集は考えていない。通勤・帰宅時間帯を避けたゴミ搬入のピーク時間帯の設定と、収集・退出ルートの分散化、名刺橋に向かう車両の右折帯の長さを3倍にするなど、収集車の通行による影響が低減されるように努める。ゴミ収集車のイラストが掲載されています。
令和2年度市議会モニター募集。市民の皆様から議会活動及び議員活動についてのご意見、要望等をお聞きし、市民ニーズを反映した議会運営を図るため、市議会モニターを募集します。職務1、市議会の会議を傍聴し、議会運営の見聞を広げるとともに、意見提案等を文書により提出。 に議会が行うアンケートに回答。応募資格、満18歳以上で、市内に在住、在勤、または在学し、市議会に関心のある方、募集人員、10人以内、任期、移植の日から令和3年3月31日まで、謝礼、予算の範囲内で支給します。選考方法、地域、職業、年齢などを考慮し、特に市議会モニター活動に意欲的かつ適任であると判断した方を議長が選任します。応募方法、議会事務局、東庁舎4階にある応募用紙またはホームページより印刷し、必要事項を記入の上、令和2年2月28日金曜までに議会事務局へ提出してください。議会モニターって毎回傍聴しなきゃダメ？傍聴は強制ではありませんので、お仕事や用事がある場合はお休みしていただいても構いません。無理のない範囲で傍聴してください。傍聴って手続きはいろいろあるんじゃないの？特に手続きは必要ありません。傍聴受付で議会事務局職員にお声をかけてください。議会モニター用の名札、筆記用具をお渡しします。議会モニターの意見はどうなるの？モニターの皆様からいただきましたご意見は、議会だよりで紹介させていただきます。今後の議会運営の参考にさせていただきます。市議会モニター意見箱、第4回定例会。議場の傍聴席に荷物をかけるフック等をつけてはどうか。会議がスムーズに進行され気持ちが良かった。委員会室によってはマイクがないので聞き取りにくい時がある。その他たくさんの貴重なご意見、ご提案をいただきました。今後の議会運営に役立てていきたいと思います。議長賞紹介。令和元年度北名古屋市青少年健全育成会議の議長賞が決まりました。兵庫の部、熊野中学校1年、松原淳也さん。ダメだよと手を差し伸べるその勇気。ポスターの部、五条小学校5年、篠原由美奈さん。相談してね、一人じゃない、と書かれた飛行防止のポスターです。議会だよりがアプリで読めます。北名古屋市議会では、開かれた議会への推進を図るため、議会だより北知るがスマートフォンのアプリ、街色でも閲覧できるようにしました。利用方法。下の二次元バーコードから、または Apple Store や Google Play にて、街色と検索してアプリをダウンロードしてください。2、インストールした後、性別、生年月日、お住まいの地域などの個人設定を行ってください。注意事項。アプリは無料で利用できますが、通信料がかかります。通信機器のご利用プランごとに異なります。アプリ画面上に表示される広告は、株式会社ホープが募集し、掲載しているもので、その内容は北名古屋市議会とは関係ありません。iOS 版と Android 版の QR コードがあります。令和2年第1回定例会の予定。2月26日水曜、本会議初日。3月6日金曜、本会議一般質問。3月9日月曜、本会議一般質問。3月10日火曜、予算決算常任委員会。3月11日水曜、予算決算常任委員会。3月12日木曜、福祉教育常任委員会。3月13日金曜、建設常任委員会。3月16日月曜、総務常任委員会。3月17日火曜、鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会。3月23日月曜、本会議最終日。 請願書、陳述書の提出について、第1回定例会の審査対象となる請願書、陳述書の提出期限は、2月17日月曜の午後5時予定です。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。皆様の声をお聞かせください。議会だよりをより充実させるため、皆様からのご意見ご感想をお聞かせください。議会事務局、メール、giji@city.kitanagoya.lg.jp、ファックス、0568-23-3140、編集後期、新しい年が始まって1ヶ月が経ちました。昨年は子供を虐待から守る町宣言をし、職場を飛び出して広報啓発活動を議会ワンチームで行いました。今後も幅の広い活動と深みのある議論を重ね、議会だよりでわかりやすく読みやすくお伝えしていきます。本年もよろしくお願いいたします。北名古屋市議会だより、ボリューム69、2020年2月、発行、北名古屋市議会、編集、北名古屋市議会広報委員会、住所、郵便番号 481-8501、愛知県北名古屋市熊野省、おさかき60、電話 0568-22-1111、ファックス 0568-23-3140。 以上で北名古屋市議会だよりボリューム69を終わります。録音は音訳ボランティア鳩でした。